いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当は京都府建築士会まちづくり委員会の上原智子です。よろしくお願いします。ちょうど今日から3月3日分の放送が始まるんですけれども、まあ、の桃の節句ということで、ずっと寒い日が続いてきたんですけれども、そろそろちょっと春が待ち遠しいな、春が楽しみだなというふうな時期に なってくるんじゃないかなと思います。今月は唐橋学区の街づくりをテーマにゲストをお迎えしてお話をお伺いします。30分間どうぞよろしくお付き合いください。ただいま参上のコーナーです。今日のゲストは唐橋学区自治連合会の副会長でいらっしゃいます天野光一さんに お越しいただきました。天野さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。まずですね、1週目ということで唐橋学区 の、はい、大体の場所っていうのを教えていただけますか。はい、
ちょうどですね、はい、JR で言いますと、はい、JR の南側で、はい、西はですね、はい、JR の西大路駅、
あ、はい
はい、で東は、旧千本通りということですね、
はい、
で北がその今でいうその JR ですね、
はい、
旧国鉄ですね、
はい、
で南が十条通りよりも少し、はい、北側、
あ、はい、
二筋ほど北側になりますけども、はい、そこまでが、
はい、
結構広い範囲なんですけどもね。
はい、で駅にも近いし便利なところですね。
そうですね、西大路駅まででざっと歩いて10分ぐらいで行きますかね。
はい、あ、そうですか。はい、で、唐橋学区 の歴史なんかもちょっとお伺いしたいんですけど、
は
い、
そうですね、まあ、私はまだ住んで26年しか経ってないんですけども、はい、平安京ができたと、
はい、
いう前からですね、
はい、
そこには、京都のいろんな川のですね、うん、
はい、
水がそこへ集まってきてるというような場所でして、
はいはい、
その昔はねやっぱり縦穴式住居の跡があったりとか、
はい、あ、そうです
か、はい、そういうやっぱり史跡の発掘までされてますので、
はい、
はい、うん、まあもともとはね、
はい、
その当時さんに対して祭事があったと、はい、
そうですね、
いうことなんですね、
はい
はい、
ちょうどその祭事跡が唐橋学区にあるということですね、
はい、
うん、で古墳時代からという歴史があるんですね、はいはい、
そうですね、
うん、
ですから今ね羅城門っていうところがありますが、はい、羅城門も唐橋学区ですので、
は
い、ですからちょうど当時と同じ大きさで同じ形のものが、はい、左右対称でね、
その
祭事に立ってたということでして、
はい
はい、ですからちょうど、都大路というちょうどね、
はい、
当時と祭事の間のところも、
はい、
ここらだなというのがしっかりと分かりますのでね、
はい、平安時代にはそしたらその都の本当に入り口の中心のところだ、
そうですね、西から来る方については、
はい、
もう唐橋が入り口で、
あ、
で、まあ、唐橋という、はい、地名ですね、
はい、
その名前も、
はい、
その漢人って言って、まあ、朝鮮半島、はい、あるいは大陸かもしれませんけども、
はい、
そちらから見えたという方が、
はい、
その航路館っていうのがありまして、はい、それがまあ今の迎賓館みたいなもんだと思いますが、
はい、
でそこへかかってた橋がね、
はい、
唐橋と言われてまして、そのあった場所ですよということですね、はい、
地名からもそのなんか歴史がすごく古いっていうことが分かりますね。で、その唐橋学区でそういう歴史的な特徴もね、
はいはい、
あるんですけれども、現在のその 地域の活動の特徴ですとか、はい、そういうのをちょっと教えていただけますか。
まあ、唐橋学区はね、あの南は非常に、うん、南区全体がね、非常にあの盛んなところでして、はい、まあ、どこどこの学区がこんなことしはったよと、うんうんうん、そんなうちはなんでできひんやと、すごい、まあ、ある意味ライバル意識を持ってですね、競うようなね、あの南区のいいところなんですが、はい、まあ、唐橋の場合は、はい、あの昔からその福祉の唐橋ということで、ずっとあのやってきたもんですから、はい、まあ、ちっちゃい子どもさんから、はい、まあ、あのおじいちゃん、おばあちゃんまで、はい、安心して住める町をということでですね、目指してきてました。
はい、
ですからあの地域で、はい、あの昔からの人とですね、はいはい、とやはりマンションとかアパートができて、うん、新しい方が入ってこられて、はい、その方々となかなかうまくいかない、じっくりいかないというような話聞きますけども、はい、唐橋の場合は今のところですね、はい、あの上手にその引き継ぎというか受け渡しができている、まあ、学区の一つだと思いますけどね。
子供を通じてとか、
うん、そうですね、感じで、はい、ですから、まあ、学校の先生なんかおっしゃるのに、はい、子供がね本当に外でね、はい、走り回ってるんです、はい、
あ、そうなんですか、
それはねよその学校から来たら、うん、すごくびっくりするんですよというお話でしてね
、はいはい、
それぐらいやっぱり子供も安心してないとやっぱ遊びに表出ませんのでね、
そうですね、親御さんも心配やし、はいはい、家で遊んどきとかね、はい、そんななりそうですもんね
まあ我々はねその唐橋学区って言いますけど、うん、その幼稚園から、はい、まあ、京都市立っていうものだけ考えてもですね、
はい、
幼稚園保育園ですね、
はいはい、
それから唐橋小学校、
はい、
で市立八条中学校、
はい、
でこれも京都市立の洛陽工業高校と、
うん、
それが一つの土地の中にありますので、
はい、
ですからすごい子どもの数が多いですね、
は
い、
そんだけ揃ってるところも本当に珍しいんですよね、
はい、まあ、多分一つ二つじゃないかなと思います ね、
そうですね、幼稚園もあってほんで、はい、高校がねそんなにたくさんありませんしね、はい、で それを生かした町づくりもまた進められて
る、ね、はい、まあ、ですからみんな面々考えるとですね、
はい、
あの高校生と小学生、
はい、
例えば、陸上部があると、はい、それを高校生が教えてくれるとか、
はい、
あるいは今学び学級って言いましてね、
はい、
あの小学校の子が残って宿題したりとかお勉強するんですね、
うん、
でそれにボランティアで高校生が来てくれて教えてくれて、
はい、教えてくれるんですか、
はい、
あ、すごいですね、
だから小中あるいは中高があってもですね、うん、小高というのはなかなか行き来がないと思うんですけど、
そうですよね、
はい、
今はあの小中一貫校とか、はいはいはい、中、まあ、中高もありますとかね、
はいはい、それとやはりその道もですね、うん、
はい、
あの広い道が多いもんですから、あのコミュニティ道路っていいましてね、やっぱり歩道と車道と完全に分離したところがはっきりしてますし、
はい、
それからあのまあ子どもたちだけじゃなくてね、
はい、
今歳児育成園というところが できているんですけども、はい、まあ、あの障害のある方、
はい、
で通称の受産所なんですね、
うん、だ
から通いでそこで何かものを作ったりとかいう、はい、職業訓練もできるよというようなところなんですが、
はい、
あのそこでは、まあ、パン作りをしてるんですけども、
はい、
そのパン作りを子どもたちもさせてもらう、はい、でまたそこへ見学に行くことによってですね、
はい、
その障害をお持ちの方々の、
はい、
まあ、知的障害も、うん、あるいはあの重度の、あの体の障害もありますけども、
はいはい、
そういったことを知るということでね、だから子どもたちが本当に、はい、あ、何を言われてもですね、
はい、
あ、ここはそういう人がおられるとこなんだなということをやっぱりさっき意識してくれるというんですね、
あ、そうですか、
はい、
いろんなところの交流が本当にうまいことを言ってるっていうイメージ、
そうです、そうです、
そうです、そうですね、
当然ね、あの、はい、子どもさんが動くと必ず親御さん、うん、あるいはおじいちゃん、うん、おばあちゃんまでですね、
はい、
動いてくれるわけですから、
はい、
だからそれがやっぱり地域の目になってるんだと思いますけどね、
あ、はい、すごいですね、
はい、
でやっぱ子どもが安心してこう遊び回れるっていうのも、
はい、
その親御さんたちが、見守りとか、
はい、もちろんあの見守り体重のができてます、はい、ところがやっぱり今の、ね、あの世の中ですので、
はい、
両親とも働いてるよとおっしゃる家庭随分ありますの で、
はい、
でそこへ例えば、老人会、まあ、からしては気楽会とかね、そういう名前がありますが、
はい、
それからあと少年歩道、
はい、
それからあとは消防分団とか、
はい、
それからおみこし、まあ、あのからしにはみこしがあるんですけど、
はい、
まあ、都大社のみこしがあるんですけども、そのおみこしの会の人とかね、
は
い、いろんな団体がですね、その日替わりでですね、
はい、
その見守りに出てくれるんですね。
あ、そう
です。で PTA の方からも、
はい、
親御さんの方からも、うん、今日は何時に帰りますよと、まあ、基本的に低学年 1,2,3 年を見てくださいねということなので、
はい、
あのその子たちは帰る時間を一つ一間、うん、あのメニューにしてですね、
ああ行事があったりとか、
はい、渡してくれるもんですから、
そうですか、
はい、そんなことでうまいこと回ってますけどね、
はい、あ、はい、なんか学校 を中心にしたというか、学校が過去になった交流っていうのはやっぱり ね、
まあ、あの中心はまあ小学校からっていうのが皆の口癖でしてね、まあ、その通り、はい、あの地域のど真ん中に祭事公園跡、はい、祭事 跡地っていうのがありましてね、
あ、はい、
でそのすぐ南が同じ祭事跡地の上に建ったから小学校なんですよ。
ああそうなんですか、はい、位置的にも活動的にも中心ということですね。その小学校から高校まででもうたくさんの子どもが、ね、はい、通っておられるという、
はい、まあ、昼間ですね、はい、先だってあの大きな震災がありましたけども、
はい、
ああいうな形がもし昼間に起きたら、新しい学区にはやっぱり2000人前後のね、やっぱり子どもたちがおります。
すごいすごい人数ですよね、はい、やっぱそんだけ固まってると2000人にもなるんですね。
で、
はい、
でやっぱりそんな時に、うん、はい、今高校生がね、はい、あるいは中学生がということは言いますが、
はい、
まあ、僕らはその少年報道もやってるかの、はい、ことでですね、
はい、
やっぱり中学生まではやっぱり子供だと、
うん、
あるいは高校生になるとやっぱり大人と違うのかなっていうような印象もありますので、だから先だってはその、洛陽工業高校の方でですね、
はい、
地域の安心安全のチェックということで、
はい、
でこちら の建築士さんたちと ね一緒に、はい、地域回っていただきました、
はい、
で高校生たちも6つの班に分かれてね、はい、地域歩いてくれまして、
はい、
それをいろいろと報告してくれたんです、
はい、
まあ、その時にちょっと顔出してなということで、はい、私も行かせてもらいましたけど、
はい、街歩きも高校生がやっぱり大人の立場 で、
はい、
で危ないところをまた小学生にお伝えするとか、
はい、
そういう立場をね、ちょっと意識したような、
やってくれてました ね。ですから歩いてる姿見てると、やはりその高校生ですけど、
はい、
大人の目線になってしまうので、しゃがんで見てね、見てくれたりとかね、そんなしてる子もいましたね。
そうですか、はい、
だからと本当にもうああいう震災になった時に、何、
うん、
かあった時にですね、
はい、
この高校生たちが、はい、あるいはここに誰がいるかどうかわからんけども、うん、もうすでに動いてくれるとかですね、まあ、我々地域の人間としたら、
はい、
すごい戦力に思ってるんで す、
そうです、ね、はい、逆にその大人が、昼間は、ね、はい、働きに出てて、はいはい、地域にいないっていうことが十分想定されますよね、はいはい、
だから最初 その初動ですよね、
はい、
その時に、
うん、
洛陽工業高校の生徒さんたちも、
はい、
地元の唐橋の子だけじゃ ないのでね、
いろんなところ、
はい、もちろんご自分 の、 はい、ご自宅も変えられるでしょうし、
うん、
でもまず人道的にね、
はいはい、
まず近所見てっていう形をしてくれるかもしれません、
はい
はいはい、言ってる私もね、下敷きになってるかもしれませんので、ね、はい、
すごいそういう戦力としても、まあ学校と町の関わりができているので、
はい、
そういう試みも、ね、
そうですね、まあ、そういうのをね、なんとか続けてもらえたらなとも思いますし、
はい
はい、我々もできるだけね、
はい、
教えられるものは教えますし、
はい、
新しい時代のものがあるならこっちへまた吸収したいなというように思ってます。
ああそうですね、はい、今その唐橋学区は、の特徴というか、
はい、
その産業的には、
はい、
野菜とか、
そうですね、だいぶ少なくなってしまいましたけどもね、
はい、
やはり畑、
はい、
それからまあセリタとか
い
うのはまだ残ってる地域ですので、
はい、
それとあと町工場っていうのもあります、
はい、
ただし大きな工場となるとね、
はい、
やっぱり西大路駅周辺に、
うん、
まあ、ワコールさんにしても、
そうですね、はい、
から日本新薬さん
ありますね、はい、そういえば、はい、
そういうのがありましてね、
はい、
たくさんはあるんですけれども、
うん、
まあ、唐橋学区としたらどっちかというともう完全なもう住宅地で、
はい
はい、そういうことですのでね、
はい、やっぱ急の人も多いけどマンションもぼちぼち
出てきて、はい、あります、はい、特に駅前なんかね、
はい、
やっぱお勤めの方があるの で、
そうです、ね、
ワンルームはできたりしてるんですけども、
はい、
まあ、今それに関してはね、その建物も土地もですね、
はいはい、
京都の人じゃない方がね、投資の意味でお持ちのことがあるので、
はい、
だから今京都市では分別ゴミしてますよね。
ああ、そうですね。
で、あれも守っていただけなきゃいないというご庁内 の、
はい、
報告があったりとかですね、
うん、
そんなことも、まあ、これからまあ課題にはなりますけどね。
ああ、はい、ファミリー層でしたら先ほどおっしゃったようにね、新住民との交流も進んでるということだったんですけど、やっぱ それ以外、
はい、
ね、
うん、例えば高齢者の方はね、
はい、
高齢者同士 の、
はい、
お話があったり、
うん、
もちろんグランドゴルフとかそういったこともありますので、ね、
はい、
都 とりあえずうちのカラーシ学区というのは各団体がものすごい活発ですので、はい、あの忙しい学区やと思います。
そうですか、
はい、
まあ、けど住民の方もそういう、まあ、行事とか交流とかが活発になってるっていうのも、はいはい、あの住みやすい、
ね、そうですね、はい、うん、
っていう評価になってるんでしょうね、はい、本当に、
うん、まあ、南区だけあってね、はい、本当に日当たりもいいとこですのでね
、はい、まあ、あの環境水もいいというと、
ね、そうです、はい、うん、あの湧き水はね、あのたくさんありますのでね、もともとそういったことであの畑とかがねやっぱりあったと思うんです。もちろん九条ネギもそうですし、はい、
うん、本当にあの特徴いろいろお伺いすると、はい、本当にいろいろ出てきますね。
面白いとこです
よ。そうですね、はい、知らない話もたくさんお話もありましたし、
はい、ね、そうですね、まあ、あと今、ね、積極的にみんな動いてくれてるのが、はい、これはもう南区全体で動いてますけども、はい、あの人づくり二十四節委員会というのがありまして、はい、まあ、こちらは町づくりですけど、はい、我々は人づくりということで動いてますけども、はいはい、あの5つあります、南区全部でね、はい、その中学生と の,、はい、あの地域の大人と子どもたちの交流ということでやってきましてね、はいはい、もうこれでざっと10年になりますね。
あ、すごい続けてはるね、はいはい、
まあ、そのメンバーも人づくりの実行委員会のメンバーも各学区でねそれぞれおられますんで、はい、その方々との交流もあってね、はい、ですから
学校を超えた交流と
か、そうです、そうです、
あ、すごいですね、
は
い、
それがねやっぱりありがたくてね、はい、うん、まあ、逆にそれが悪い方に行くとライバル意識を持つという形になるんでしょうけども、
はい、まあ悪い、まあ、それがまた相乗効果で ね,
そうですね、
うん、こう、はい、こういうアイディアがあったらうちもっていうことになったら、はい、そう、面白いですね。今南区で出ていただくのはもう初めて、はい、
あ、そうですか、
はい、そうなんですけども、はい、あのね、特徴として交流っていうのがはい、すごくキーワードになってるんじゃないかな。
ありますね、あの連合会長をはじめですね、はい、やっぱりいろんな団体でも、はい、あの南は一枚岩っていう感覚は強いもんですからね、あ、はい、うん、だから多分今日これで出させてもらって、はい、まあ、唐橋が出たとやったら、うん、はい、なんでうち出してくれんねというようなトークがあるかもしれませんが
そうですね、まあ、あのこのラジオもあの京都市内のいろんな地域の方が聞かれてますので、はい、ちょうどその交流を生かした町づくりのモデルとして、はいはい、あの参考にしていただけたらなと思います、
それは非常に怖いですね、どんな意見が返ってくるのは怖いですね。
いえいえいえ今日は楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで一曲お聴きください。
京都人町出会いもん。
続いて教えて建築士さんのコーナーです。今月の建築士さんは富家さんです。案内役の下村さんが様々な角度から聞いていきます。第1回の今日はどんなお話になるでしょうか。楽しみです。
教えて建築士さん、3月登場していただくのはこの方です。
京町屋何でも応援団の団長をしている建築士会の富家です。
京町屋何でも応援団というのがあるんですね。
はい、新しく作った団体です。
あ、そこで団長、
はい、
すごいな、なんかフレーとかって言って、またそれとは違うんですね。
そういうイメージですよね。
さて、その富家さんなんですが、まあ、富家さんをちょっといろいろと分解してお話を伺っていこうと思ったんですが、まずそのなんかこう富家さんがこう建築士さんとしてのお仕事をされだして、今おっしゃったように町屋のことをされていると。
はい、そうです。
そういうふうなことをされるようなきっかけになったというか、はい、なぜそんな道へということを。
そうですね、建築の仕事を、はい、まあ、いろいろとやってる中で、あの祖母の家の昔の景色ですね、あの子供の頃帰ってたらずっと町屋がずっと続いている景色が今そこに移り住んでるんですけど、すっかり様変わりしてほとんど歯抜けの状態になってしまっているのを見て、あ、このままではいけないなと、建築の仕事をしてるんだったらこの辺は守る仕事をしていかないといけないなというところがきっかけになりました。
ああ、そうですか。やっぱりその頃の風景とも随分変わってしまったと。
そうですね、昔は軒先が揃って結構綺麗なところやな思ってたんですけど、今は汚いなっていう感じがしますね。
ちょっとね、なんかバラバラになって寂しいなっていう感じは確かにしますよね。はい、でもその町屋のことをいろいろやりたいと思ってもどうなんですか。その富江さんが目指された時 もそうだったでしょうけれども、なかなかまだその町屋をなんとかしようみたいなところクローズアップされてなかったかもしれないし、実際にそれに取り組んでおられる方っていうのもそんなに多くはなかった時代じゃないかなという気もするんですが。
そうですね、まずどこにでどうすればいいかというのは分かりませんでしたし、まず建築士の資格を持ってるからといってその町屋がどうこうできるかっていうわけではないので、全くゼロからのスタートですね、で、まあ、いろいろな団体で町屋の解消されてる方だとか構造を 見られてる方だとか、そういう方にずっとついて歩いて、今からだいたい10年ぐらい前のことなんですけど、6年間はずっとそうやって人の後をついて歩いて手伝わせてもうたりとか、現場見せてもうたりとか、そんな形でちょっと勉強してきました。
ああそうですか。やっぱりその建築士さんって言っても即その町屋の全てが分かるっていうわけではないんですね。
そうですね、その受験の勉強では全然そういうことは学びませんので、全く分からなかったですね。
どうでしたか、その、まあ、いろんな方からお話を聞いたり実際ものを見たりとかっていうようなことをしていくうちに、なんとなく自分の中でこういうふうな町屋って言ってもこういうふうなことを自分ではやっていけるんじゃないかっていうふうな思いは募っていったわけですか。
そうですね、少しずつそういう中から一緒に仕事をしてくれそうな方が出てきたりだとか、私もこの人と一緒にしたいなと思うことが出てくる中で、まあ、自分一人の能力じゃないですけど一つのグループとして仕事が受け負えるなということが大体4年ぐらい前から起きまして、少しずつ町屋の改修工事させてもらうようになってきました。
今はどうなんでしょう、町屋の改修自体は増えてるんですかね。
今はある方だと思うんですけれども、
そうですか、
はい、お金をやっぱり持ってられてる方っていうのが、まあ、今非常にこの回収の流れの中でたくさんされてるかなと思うんですけども、こういった方ばかりではないので、将来なかなかその工事を簡単にはできないという状況が来るんじゃないかなと思うんです、
はい、
でそういった中で私は思うんですけども、その一つ町屋を所有してるからといってそこにこう執着するのはどうかなと思うんです。先祖代々持ってる土地とかこれ手放したらあかんとかっていう思いがなんか最近強いように思うんですけども、一昔前の話ですと、そのお金ができたらその町中の方の大きな邸宅に移って、まあ、商売をすると、
はい、
まあ、その仕事がまた何でしょうね、その社用になるというか、まあ、お金がなくなってくるとまた郊外の方の小さな町屋か長屋の方に移られるというのが、昔のその家としての流れがあったかなと思うんです。そういったことを考えると一個の建物に執着してしがみついて結局その壊さざるを得ないというようなことが来るぐらいであれば、もう少し気軽に流通に乗せられるように、売っていけるように譲っていけるようにということの方が、これから町は残しやすいんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね、確かに町屋に関心が集まって、資金面で、まあ、なんとかなる方が直される町屋というのはつまり結構な立派な町屋だったりとかするわけですよね。でその反面本当にちっちゃくって肩寄せ合って並んでいるようなところもあるわけで、
はい、
そういうところも残していこうということになってくると、やっぱり、もし自分でもうこの先厳しいと思ったら残してもらえる人に譲っていくっていうような、
そうですね、
受け継いでってもらうっていうような形がいいってことですかね。
一人の家族が一つの家を維持するんじゃなくて、みんなで資産と思ってやっていく方が町としては残りやすいんじゃないかなと思います。
少し前にイギリスのね、バイブリーっていう地域に行ったことがあったんですけど、はい、そこはナショナルトラストで建物を残してたんですよ。本当にもう壊れそうな石で作られたお家で、ちっちゃいちっちゃい家なんですけれども何軒も並んでいて、でもその地域全体をやっぱり残したいと思われたみたいで、はい、ナショナルトラスト残すっていう形を取られてましたけれども、京都でもまあそういうふうな地域というか区画がこうできてくるとか、家がねその一見そうであったりとかっていうことでももちろんいいっていうことですよね。
そう思います。はい、
いや京都の町屋にこう関心を寄せて改修に取り掛かられているという富江さん、いろいろアイデアを持っておられるようですけれども、今月は富江さんをもう少し分解してお話を伺ってまいります。
富江さんと天野さんのお話はいかがでしたでしょうか。唐橋学区の本当に歴史とか地名とか、今の活動の特徴もすごく
ね、興味深い、
面白い。ありがとうございます、ね、
なんかちょうどあのそういう地名とか歴史とかも、はい、その子どもたちに、ね、あの聞いてもらって、はい、それであすごい面白い街なんやなって思ってもらったら、
はいね、それをねみんな地域でね、はい、学校の方に入って行って、はい、地域のおっちゃん、はい、おばちゃんの声ということでねいろいろと やらせてもらってます。
そうなんですか、はいはい、まあ、これからの活動も楽しみにしてます、
はい、まだから足をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、はい、今日のゲストは、唐橋学自治連合会副会長の天野光一様にお越しいただきました。天野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。